新年パックリマンマンペロペロとございますって、もう55歳なんですよ、ね、でこれですよ。本当にね、お前は中学生かと、中学生の時から変わってないってね、本当にバーですね。でもね、これね、パックリマンマンペロペロとございますって言わなくちゃいけないんですよね。っていうのも、この呼吸じゃないと馬券当たんないんですよ。はい。もうね、年末ね、有馬記念、何度も言いますけども、タイトルホルダー、ね、あの馬券浦瀬馬、あれに引っかかってね、爆死してたじゃないですか。だいたいタイトルホルダー、なんかね、雰囲気的に、その、有馬記念、今週有馬記念だよって、ね、月曜日の段階から、いろんなそのスポーツ新聞なりですよ、ネットを見たりしてですね、雰囲気っていうのがあって、あ、これタイトルホルダーだけいらねえんじゃねえかなっていう風なね、そういう風な、雰囲気がね醸し出されてるわけです。どういうことかと言いますと、だってね、タイトルホルダーって2021年の有馬記念に出てきて馬券なんなかったですよね。4着だが5着でぶっ飛んでますよね。それなのに今年の有馬記念は鉄板だ鉄板だってね、みんなね、ビジレイクを並べるわけです。マイナス要素ないわけじゃないでしょ。例えばね、フランスの凱旋門賞に遠征していって、そこでね、馬場掃除してきたわけですよね。その輸送がねどうだとかね、鉄砲実績があるのかとか、まあ連勝してますけれども、去年有馬記念ぶっ飛んだ馬だし、海外遠征からの疲れはないのかとかね、要ね、疲労が溜まるだとか言ってるじゃないですか。そうね、一切ね、マスコミ、競馬ジャーナリズムは、そういうマイナス要素を言わないんです。タイトルホルダーは、こういうところがちょっとね、不安視があるんじゃないですかっていうふうに、我々、その、ね、競馬ファンが、一般競馬ファンが思ったとしても、全部、それは、ないと。もういいことばっかり、いいとこずくめというわけですね。でね、本当に来る馬は、不安要素も実際に言うんですよ。これはね、まあ人気になるけれども、例えばね、一着したイクイノックス、まあこれからイクイノックス時代がやってくるんだっていうふうに、絶賛していた競馬トラックマンもいましたけれども、あの東京競馬の天皇賞の、一頭異次元の足差し切り、あれ中山じゃ通用しねえぞとかね、なんか疲れ絶対溜まってるはずだよ、あのレコード勝ちした後のね、次って来ないじゃないみたいなことも書いてる人もいてですね、なんかね、イクイノックスはちょっと不安もあるんだよっていうことが、まあ何度かこう散見されたというか目にしたんですけども、タイトルホルダーは一切そういうのがなくて、全部みんなもう 100% 完璧だっていうような、そんな風潮だったんですよって、大体ね、もう若い頃から競馬見てますと、あ、本当に来る馬はなんかちょっとだけ不安視も囁かれる。で、たっぷり馬券売って飛ぶ人気っていうのは、こうビジレイクが並べ立てられるっていうですね、そんなね、まあワンパターンですよ。だから今年の有馬記念も、まあ月曜日からですね、トースポのアンカツさんなんかの特集も読んでですよ。もう絶対大丈夫っていうのは全部切ってぶった切りゃいいんですよ、これ。はい。去年もはっきりしてますね。で、私はね、こう思ったわけですね。まあタイトルホルダーは、まあ他の要素もあって、決死なんですけども、乗ってた横山和夫ですわ。ね。横山和夫くんは、29日の東京大賞典というレースに、もう、まあ、騎乗する予定があったんです。それは、ウシュバーテソーロというね、こういう、この馬。だから、あれ?と思うわけですよ。ウシュバーテソーロにあって、タイトルホルダーにないものは、なーにっていう問題なのかなっていう。これは、ジャパンカップ終了後に、兄貴殿から寄せられたメールで、ね、次年の翌年のキーはこれだよっていうことを私は事前に知らされてましたし、すぐに週報にもそれを書きました。で、これから1ヶ月間準備期間ですから、これについてどういう流れになるかちゃんと皆様も、後追い調査してくださいねっていう、これがキーだじゃないかというふうに兄貴殿が、おっしゃってますということで、したらさ、ね、 タイトルホルダーじゃねえだろと。横山和夫を買うべきは東京大書店の方なんじゃねえのっていうぐらいは、これね、バカでもね、パックリマンマンペロペロとございますだとかいうね、正月からすったることを言うようなね、このバカじじいでもですね、思えるんですよ。ね。私、秘策なんです、それが。東京大書店で牛場テソールの単勝を4000円買うというのが、私の秘策でした。ただね、ホープフルステークスはダメだったんですけど、反対の、阪神の最後のメイン、2022年、ほんと最後の最後、12月28日、1年締めくくりのメインレース、ベテルギウスステークスで、フィロロッソっていう馬をね、北村雄一ですよ、これね、虎年ですよ。ね、年男最後のレース、北村雄一、まあ、G12 着はありましたけれどもね、怪我で復帰が遅れてですよ、今年は重賞レース1回も勝たず、ね、11月は末には香港にも遠征してましたもんね。香港遠征メンバーの一人だったんですよ。で、現地でも全然馬券にならなくて、あれ、北村雄一の年男、このまんま、いいところなく終わっちゃうのかなって思って、最後の、締めくくり、ベテルギウスステークスの枠順見たら、その、騎乗があると。これね、本当に千載一遇の大チャンスだなと思いましたね。フィロロッソ人気なかったですよね。もうね、年替えもなく、前の日眠れなかったですね。もうこれ買いたいということで。で、まあ、本当に全力買いしましてね。年、バカみたいにね。で、どっさり、まあ、儲かりましたよ。で、反対のホープフルステックス残念だな。で、まあ、返す刀で、東京大商店の牛場テソールの単勝もズドーンとかってやろうかなと思ったんですけども、まあ、人気だしなと。そこまでがっつくこともねえだろと。年が明けたらね、1月ね、またね、どっさりチャンスのレースがいっぱいあるじゃねえかというふうに思って、ここはね、余裕をぶっかましてですよ。東京大商店はパスしてやろうなんてですね。もう実は本当買わなかったんですけどね。ゲームやってました。もう本当実際1着ですよ。はい。で、まあ、ロードマップ的なものが年末に、でね、牛場テソーロにあって、タイトルホルダーにないものは何っていう問題出されたとしても、これにはね、答えなんかないんです。何とでも、答え出てきちゃいますよ。何通りの答え出てきちゃいますよ。でも、だからこそ、兄貴殿が事前にこれだよって言って、それを分かってない人、分かってる人限定なんですね。限定なんですよ。わかります？でね、年末締めくくりで、まあ2着ではありましたけども、ちゃんとお金になってくれた馬も、あ、ほらね、で、こういう馬でしょというね、年が明けて金牌もこうだったでしょというね、はい、ことですね。ジローなんて今も来ましたしね、あんなラッパ吹いてね、2021年はね、年間で2勝しかしてないジョッキーですよ。それがね、もうね、今年ね、この3日間競馬でね、早くも2勝してるというね、2着は1回というね、単勝、いい単勝でしたね。お取りになられた方、本当素晴らしいです。おめでとうございます。はい。そんで、土曜日のニューイヤーステークスですか。これはウィングレイテスト軸ですよ。1枠1ゼッケンのね。まあ、その、兄貴殿に教わった、キー、それをですね、私は遵守してるだけなんですよ、実はね。有馬記念も3枠のジェラルディーナ軸にしましたけども、これはね、なぜこの馬を軸にしたかというと、キーに当てはまった唯一の人物だったからなんですよ。それだけです。だから来なかったらもう諦める以外ねえだろっていうね。でもまあ、3着でしたけどもね、最低限ね、お仕事してくれたわけですね、あの人もね。ほらね、っていうことで。で、この3日間競馬で、びっくりドッキリメカが、出てきまして、それはね、2頭いまして、1頭は土曜日7日の競馬ですね、この、ニューイヤーステークス当日、それと、本日、早いレースに、第3レースにね、出てきたんですよ。それが、でね、両方とも来ないんですね、これね。本人直接買ってもダメなんですよ。でね、ただ、そのびっくりドッキリメイクが、入っていたのが、一ゼッケン、背負ったのが一ゼッケンだったんで、これをそっくりそのままメインレースに当てはめて、 ウィングレイテストを買ってみますっていうね、そういう様子を出しましてね、相手に言いました。はい、ごめんなさい。これ単勝何本買えるかのゲームでしょ。要するに500何本ついてましたね。単勝でね500円以上ついたらね、いいハイトですよね。こんなもん目つぶってね20万も買ってみろというふうにね、兄貴殿はね、心の中で思ってるはずなんですよ。つぶやいてるはずなんですよ、我々に対して。なあ、お前俺のこと信用しねえのかっていうことになりますよ、これ買ってなかったらね。私買ってないんですよ単勝。バカですね本当にね。ウィングレーテストラッパ吹いて一着、松岡正美なんてね、松の一着指定席ですもんね。はい、これね、でね、そのびっくりドッキリメガが走ったのが、まあ背負ったのが一ゼッケンだったんですけども、そのレースの決まり目、これも決して無意味じゃなかったと思うんですよね。反対のスバルステークスの決まり目と、ちょっと照合してみてください。えと思いますね。なので今日本日、月曜日競馬、とにかく第3レースだよ、これまばきん指定しますからねと、まばきん指定 してなおかつ、まあ今日のフェアリーステークスは前日予想なんであれですけど、まあそのびっくりドッキリメーカーがですよ、入ったところがまあいいだろうというふうにして予想出しましたけども、これ綺麗に相手抜けました、すいません。ただ私枠連これ取ってるんですよ、すいません。枠連57ってね、いい配当でしたね本当にね。フェアリーステークス57,7000なもんもついちゃいましてね。私なんで買ったかっていうと、その有言実行、第3レースをまばきにして、でこのレースの決まり目を参考にしますっていうことをね、事前にねちゃんと予想に書いてます。ですからお前な、予想と違う目か、お前だけ買ってんじゃねえぞこの野郎とは、その文句は一切受け付けません。はい、第3レースだ、そういうね。で1レースだけ予想買われた方には本当ごめんなさいね、ちゃんと書いておくべきでしたね。第3レースの決まり目も参考にしてねということを書いておくべきでだったんですけれども、ただまあ7日の競馬でね、ああいうことが起こってるわけですからね、スバルステークスもう3連複ずっぽりですよあんなもんね。ですからにこの月曜日、本日フェアリーステークスとて、その私がまばきにした指定したレースの決まり目がそっくりそのまま飛んできたって不思議じゃないなぐらいは、パックリマンマンペロペロとございます級の脳みそでもですね、その程度の脳みそでもわかるわけです。ですから、その決まり目752枠だったですね、第3レース中山ですから、そのままマークカード塗ったんですよ。2557、はい、来てくれました、自動的に。恐ろしいでしょ本当にこのね、年末の、流れ、この年が明けてからこの、まあ、4日間競馬終わりましたけれども、全部これに支配されてました。はい、これで説明全てついちゃいます。怖いですね。うん、だからね、これがね、分かるの、分かってるのと分かってないんじゃ、全然年間馬券収支トータルにもうねえ変わってきますよこれね。私だから本当ね、年末年始で全然予想当たんない、メインレースも当たらないですけど、それでもね、ちゃんとね、要点ついてましたんでね、プラスでしたね。ありがたいことに、本当に兄貴殿のおかげなんですけども、はい、そういうわけですよ。だからね、年末正月テレビでね、ジャングルポケットの面白いか明日おじさんが、年男だ、年男だ、なんて言ってますけどもね、正月ぐらいですね、まあね、せいぜい1月ぐらいに今年男の騎手調教師だ、なんて騒ぎますけどもね、まあ、中には来た人もいましたけどもね、それ買ったってところで、どっさり儲かったかっていうとね、まあ多分儲かんないでしょうしね。で、1月ぐらいでもうみんな年男のことなんか忘れちゃいますけれども、私は最後まで覚えてましたよ。年末ベテルギウスステークス、はい、年男の北村雄一、最後締めてくれというね、ちゃんとね、どうせね、そうやってね、オカルトでやるならね、最後まであれ、ケツ持てよというふうに思いますけど。でね、早いレース、金牌当日、年男コンビがいたんですよね。吉田豊と戸田博文厩舎。戸田博文も吉田豊もどっちもうさぎ年だったんですが、これね、2枠3席でそこそこ人気だったんですが、全然馬券なんないんですよ。あれと思いましたね。あ、これはまあメインレース、金牌、長山金牌の2枠3席のラーグルフ1着するぞって言ってんだろうなと思いましたね。まあ人気でしたけどもね。まあそういう流れも読んでですわね。で、その、ダービーとかまでも全部覚えとくと。本当にね、
継続は力なりと言いますけどね、継続といえばね、私ね、昨年の秋の G1 レース、スプリンターズステークスからずっとですね、11ゼッケンの単勝を3000ずつ買い続けてたんですよ。11ゼッケンね。これはね、まあ説明したと思いますけどもね、週報にも書きましたよ。夏のローカルが終わって、秋競馬が戻ってきて、まあ、G1 の前にということで、秋の G1 は何がキーになりうるのか、何を狙わなければいけないのかということで、まあ、2週ぐらいにわたって、長々とですね、こうじゃないかということを書いたと思いますが、まあ、その結果、浮上してきたのが11ゼッケンなんですよ。で、春の G1 では11ゼッケンは1着しなかったけれども、秋の G1 レースのどこかでは11ゼッケン1回ぐらい1着してくれるんじゃないかなっていうね、そういうまあ予測を立てて皆様にお話ししたと思います。週報にも書きました。で、スプリンターズステックスからずっと11ゼッケン買い続けたんですね。全然来ないんですよ、これがね。もうね、最後ありまげない11ゼッケン、まあこれ来ねえだろうなと思いながらもね、まあ今まで買い続けてきたことだから買おうと、で買ってこなかったね、ここでね力尽きちゃいましたね。もうパトラッシュ、僕もう疲れたよう状態になって、ホープフルステークスだけですね、11ゼッケンバーだから買わなかったんですよ。多少それまでずっと買い続けてたんですよ、俺11ゼッケン。で、ホープフルステークスも当然、じゃあ最後だから11ゼッケンもう一回目つぶって買うかっていう風にならないいいものをですね、ホープフルステークスだけ買わなかったらですね、あんならラッパ吹いて一着したんですよ、あの変な外人ジョッキーが。なんつ言いましたっけ、知りません。ほんとね。で、多少なるぜよって言って9060円もついたんですよ。万馬券近いんですよ。これ、秋の G1 レースずっと11ゼッケン3000ずつ買い続けてたってですね、十分なプラスだったんですね。だからね、私もね、ご多分に漏れず、実は預言者なんですよ。はい。預言者なんです。なんで、今ね、1月とかに話してることが、例えば、去年の有馬記念だってそうですよ。まあね、こう今3着だったんですけども、弥生賞がキーなんだよと、3月の弥生賞がキーなんで、そんで3、4、5枠の頭文字が有馬ってなってたから、今年の有馬記念は3、4、5枠と、3ゼッケン、4ゼッケン、5ゼッケン大事にしてりゃいいんだよっていうことをね、言ってるわけですね。まあ、それは忘れてませんでしたけれども、だからね、早いところで言ってることは私はね、大体当たりますね。ただし、当日の予想は、これ外れちゃうんですよ。でもよく考えてみてください。私ね、これね、最後まで、ホープフルステークス、よし、最後だから11ゼッケン軸にするぞ、なんて言ったらかっこよすぎますでしょ。11ゼッケンの多少みんな一人頭20万ずつ買おうぜ、なんて号令かけたらですね、今頃、11ゼッケン単勝430円ですよ。まあそういうね、ことね、私もね、何度もやってますけれども、また今年もやるんだろうなと、今ね、こう1月とか2月に言ってることがね、ダービーでね、またズボってきちゃったりするんですよ。まあ3月にはまた二条開催となる、弥生賞がありますけどね、これ見て、また有馬記念推理、まあでもまあね、2年連続がどうすかね、これはわかりませんけれどもね、ダービーだってもうね、兄貴殿 のおっしゃってることを忠実に守ってりゃ、これはね、絶対悪いようにされないんですよ。ほらねってことになっちゃいますから。必ずなるんだ。ね。二郎の単勝だってそうでしょ、皆さん。私ね、これね、相手の一番手ね、なんでお前軸にしねえのよ、バカじゃねえのと思ったはずですけども、ほらねだったでしょ。二郎の単勝6590円ついたんですよ、皆さん。こんなもんね、ピンポイントで見つけられんのは兄貴殿から教えてもらった我々だけでしょ。なんで買ってねえのっていう話になっちゃうんで。泣けてきますよね、本当にね。なんで、ほらね、やっぱりっていう、そう、レース終わってから言うのやめましょうね。嘘でもいいから、ドービー、ね、これだろと。東野も1月からずっとそれ言ってたじゃねえかよと。もうなんで言ってねえんだって、もう、はい、ダービー、予想外れ宣言してしまいましたね。で、終わってから、ほら、やっぱりこうだったろって言いますからね、そうならない、皆さんもそれに惑わされないようにですね、しっかり、まあ、二郎の単勝を買うと。まあ、来る、ちゃんと、私の予想も当たることもたまにはありますからね、これをうまくね、皆さん噛み砕いてくださいよ。はい。そういうふうに思います。 今日はね、本当にフェアリーステークスね、事前に出せ、事前に57っていう予想出せと言われれば、まあ、出せたかもしれないですけどもね、タガノディアマンテって変な馬いましたからね、ポルクスステークスに出てきてましたから、ああ、7雲これかな、買っとかなくちゃいけないなとは、ちょっと心の隅には思ってましたけれども、でもね、こう、自信を持って57っていう予想は、ちょっと前日のうちには出せなかったのかなと。やっぱ一日びっくりドッキリメーカーっていうのが存在しますんで、それを確認してちゃんと噛み砕いて、またこれもね、皆さんいい馬券取ってください。よろしくお願いします。また今年も1年間、よろしくお願いします。